第3回定例会におきまして、質問の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行わさせていただきます。大項目1点目、持続可能な地域経済を構築する戦略について。市長は、施政法執行方針において、立地適正化計画の作成や旧駅前地域での新交流複合施設の検討を示し、都市機能の誘導とにぎわいの再生に取り組む姿勢を述べておられます。しかし、中心市街地そのものの再生方針や具体的な位置づけについては明確な言及がなく、現状の深刻な衰退に対する認識や改善の方向性は示されておりません。また、7月に行った総務経済常任委員会での加賀市、小松市への行政視察では、行政が戦略的に投資し、中心部の機能を維持・再生することで、町の持続性を確保している事例を学びました。人口減少や生活様式の変化が進む中でも、行政の意思と施策次第で中心市街地は再び人が集い、産業が育ち、町が縮まらないことが確認できました。こうした状況と学びを踏まえて質問いたします。中項目1点目、中心市街地の再生について、中心部の衰退を放置した場合の留萌市としての損失をどのように評価しているのか、また若者や子育て世代、高齢者もそうですが、自然に集える空間の再生を含め、現状をどう認識、改善していくのか、市長の具体的なお考えを伺います。市政執行方針において市長は、自助努力による倒れても起き上がる筋肉質の強い経済を掲げています。しかし、人口減少と商業の縮退が進む留萌市の現状において、中心市街地の衰退は、個々の事業者の努力だけでは克服できない構造的課題であり、行政が戦略的に関与しなければ改善は困難と思われます。実際に中心街では閉店が続き、空き店舗が増加し、景観の悪化と人通りの減少が顕著で、地域経済の基盤そのものが弱体化しています。今こそ留萌市としても中心市街地の再生に向けた制度的枠組みを整える必要があると考えます。そこで質問です。市長は国からの補助メニュー活用も見据えた中心市街地活性化計画を策定するお考えはあるか伺います。7月に開業したアウトドアアクティビティ拠点施設には、市内外、道外からもお客様が見えていて、留萌市地元新聞の報道によると、1ヶ月で7万人という集客があったと報じられています。市政執行方針で、市長は道の駅を起点とした来訪者の流れを市街地へ確実に呼び込み、新しい観光ビジネスの創出とにぎわいの再生による地域経済への波及効果を最大化するために、道の駅第3ステージ応援パッケージによる支援を最大限に活用していくというふうに述べられています。そこで質問の3点目は、道の駅を起点とした来訪者の流れを街中へ確実に呼び込むための具体的な政策や戦略はあるか伺います。中項目2点目、数の子産業の磨き上げについて伺います。留萌市の数の子産業は、行政が育てた産業ではなく、民間企業が長年の研究と投資を重ねて築き上げた地域の宝です。今も消費者に喜ばれる商品を作るために、商品開発、商談会、他地域との連携など、企業の皆さんが懸命な努力をされています。こうした地元企業の頑張りを市長はどのように受け止めておられるのでしょうか。 一方で市長は数の子に続く新たな特産品イコール4番バッターを作ると述べられていますが、全国の事例を見ても特産品は行政の会議体から生まれるものではなく、民間企業の長年の挑戦から生まれてきたものです。そこで伺います。地域経済循環分析に基づく官民の会議体設置において、既存の中核である数の子産業の磨き上げを最優先とはせず、それに次ぐ新たな特産品開発といった不確実性の高い施策に重点を置く理由について、市長の考えを伺います。質問の2点目は磨き上げ戦略について伺います。留萌市にはニシン漁の長い歴史があります。数の子産業について、数の子に関わる留萌の海、職人の技術、加工の歴史といった物語をブランド化し、パッケージデザインやデジタル発信を含めて磨き上げる戦略を進めるお考えはないか、市長の認識を伺います。続いて、デジタル人材育成による新しい雇用創出について伺います。前中西市長の尽力により、現在の道の駅のにぎわいや交流人口の拡大が図られ、新しい雇用も生まれました。しかしながら、働きたい市民のために留萌市にはもっと雇用の受け皿が必要だと考えます。ただ、市場規模、投資の回収、民間企業の体力、人口構造を踏まえれば、留萌市が単独で新産業を創出するのはかなり難しいものと思われます。そこで、人材を育てて、その人材が外部から仕事を請け負い、収入を得る仕組みを作ることを提案したいと思います。全国の成功自治体は、新産業を作るのではなく、人材を育てて外から仕事を取る都市へと転換しています。質問の1ですが、市がデジタル人材を育て、塩尻市や美唄市のような水平連携による自宅モデルに参入し、市外企業からデジタル業務を請け負い、個々人が仕事できるような人材育成型の経済戦略を導入するお考えはあるか伺います。留萌市にはパワースポ留萌という留萌地域人材開発センターがあり、 IT 技術を学ぶことができます。そして若者がいる、それから協力隊がいる、高齢者でも学べる、初期投資が安い、場所を選ばないなど、デジタルの仕事を受け終える条件は整っています。ぜひご検討いただけないでしょうか。続いて質問の2点目です。デジタル人材とまちづくりの観点から伺います。今回の行政視察で小松市を訪れ、駅前にデジタル拠点やコワーキングスペースを置くことで、若い人や企業の方が自然に集まり、町の中に人の流れが広がっていく様子を拝見しました。デジタル人材育成は、町づくりや産業振興と一緒に考えることで、より大きな効果が生まれると感じたところです。留萌市でも中心市街地にデジタル拠点があれば、若者が集まり、空き店舗の利活用が進み、数の子産業ではデジタル人材が PR や販路拡大を担うことで、ブランド力が高まり、デジタル人材育成そのものが新しい雇用を生み、若い世代の定着にもつながります。こうした3つの取り組みは、本来別々ではなく、留萌市の未来を作る一つの流れとして結びつけて考えることができるのではないかと思います。そこで質問の2つ目は、中心市街地の再生、数の子産業の磨き上げ、デジタル人材の育成を留萌市の未来を作る戦略として一体的に検討していく考えはあるか伺います。大項目2点目、地域おこし協力隊の政策について伺います。中項目1点目、移住定住を見据えた伴走支援について。地域おこし協力隊は、人口減少による地域の担い手不足を補い、外部人材を地域に呼び込み、 移住定住につなげることを目的として総務省が創設した制度です。その方々が地域でやっていく可能性を見つけられて、任期終了後に定住を選択していただけたら、地域を活性化する大きな力になると考えられます。そこで質問です。これまでの留萌市における地域おこし協力隊員の移住定住の状況と、移住定住に至らなかった隊員の原因をどのように捉えているのか伺います。2点目は、他自治体において、これ小松市ですが、隊員受け入れ時に希望職種とのマッチングや住環境の情報提供、任期満了後の支援の仕組み作りが行われていますが、留萌市が隊員を受け入れるにあたって今後改善していこうと考えていることがあるのか伺います。大項目3点目、女性に関する政策について伺います。中項目1点目、子宮頸がんの予防について。子宮頸がんは毎年1万人前後が診断され、約3000人が亡くなる重大な疾患です。出産子育て世代が多く発症することから、マザーキラーとも呼ばれるがんです。主な原因はヒトパピローマウイルスの持続感染であり、HPV ワクチンによる一次予防と子宮頸がん検診による二次予防が確立している予防できるがんです。しかし全国の調査では、最も当事者となる30代の女性でさえ、子宮頸がんや HPV ワクチンに関する知識が十分でないことが明らかになっています。留萌市でも HPV ワクチン接種率や子宮頸がんの検診の受診率が十分とは言えず、若い世代を含む女性の健康を守る上で重要な課題だと考えています。そこで伺います。留萌市では HPV ワクチンの接種及び子宮頸がん検診の受診の現状をどのように把握し、今後の接種率及び受診率の向上のために周知啓発を行うのか伺います。中項目2点目、生理の貧困について伺います。現在市の中学校のトイレに生理用ナプキンが設置されていることは評価しています。しかし当初メーカーから学校に提供されたナプキンで対応できるという説明があったと記憶しています。また公式の行政文書には、その年度によって生理の貧困対策として明確に位置づけられておらず、継続的な施策として認識されているのか不明確な状況です。そこで伺います。中学校への生理用ナプキンの設置をどのような目的で実施し、生理の貧困対策として予算化するなど、今後も継続的に提供する体制を整えるお考えはあるのか伺います。中項目3点目、アンコンシャスバイアス研修について伺います。2026年の改正女性活躍推進法では、企業に対し女性の採用・登用状況の公表や両立支援・ハラスメント防止など、女性が働き続けられる職場環境の整備を進めることが求められています。若い女性が地域を離れる理由として、内閣府の調査では、地元の価値観や周囲の無意識の圧力が影響していることが示されています。男女共同参画白書では、地域の慣習、例えば地域行事で女性だけが準備や片付けを担うとか、職場での役割期待、若い女性がサポート役に回される構造など、地域の硬直したジェンダー役割が若い女性の流出要因の一つになっていることが示されています。こうした無意識の変換は気づきにくいからこそ、まずは行政が率先して理解を深めることが重要だと考えます。そこで質問ですが、地域社会における無意識の偏見が若い女性の生活や地域選択に影響している可能性について、 主としてどのように認識しているのか伺います。無意識、すいません、若い女性、あ、すいません、はい、伺います。以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、持続可能な地域経済を構築する戦略について、中項目1点目、中心市街地の再生として、中心部の衰退を放置した場合における留萌市としての損失をどう評価しているのか、若者や子育て世代が自然に集える空間の再生を含め、現状をどう改善していくのかというご質問です。町の中心部に位置する商店街では、人口減少や商店主の高齢化、後継者不足などを背景に、店舗数の減少や空き店舗の増加が進み、いわゆるシャッター街化が深刻な課題であると認識しています。これまで助成制度による空き店舗の利活用促進をはじめ、商店街振興組合連合会と連携した町中にぎわい広場の開設によるにぎわい創出や、留萌高校の生徒や留萌振興局と連携した商店街活性化事業など、さまざまな取り組みを実施してまいりましたが、店舗数の減少に歯止めをかける抜本的な解決には至っていないという現状であります。中心部の衰退は、単に地域経済力の低下にとどまらず、防犯、景観の悪化などを招き、ひいては留萌市全体の町としてのイメージ低下に直結する重大な課題であると受け止めており、引き続き関係機関、団体と緊密に連携し、地域の実情に即した活性化の取り組みを継続していくことが重要と考えます。また、若者や子育て世代が集える空間づくりについては、公共施設や商業施設などの民間施設の利用促進につながるよう、新たな交流機会の創出に向けて、引き続き検討を進めてまいりたいと考えています。次に、国からの補助メニュー活用も見据えた中心市街地活性化計画を策定する考えはあるのかというご質問ですが、人口減少や高齢化が加速する中で、都市の現状や課題を踏まえ、町の特性を最大限に生かした土地利用を図るため、現在、立地適正化計画の策定を進めており、今年度で完成、次年度から運用開始を予定しております。本計画は、都市計画マスタープランの高度化版として位置づけられるもので、都市機能誘導区域や居住誘導区域を定め、都市機能施設の誘導を通じて、町中の利便性向上と活性化を図るものでありますけれども、中心市街地のエリアを明示しているものではありません。人口動態の変化や小売店舗の縮小、都市構造の変化などを踏まえますと、中心市街地エリアの再設定が必要になるものと考えます。こうした中で、中心市街地活性化基本計画の策定については、まずその必要性を見極めることが重要と認識しています。このため、現中心市街地エリアにおける現状や課題を分析した上で、都市機能施設の誘導に合わせ、周辺エリアも含め、どこまでのエリアで商業集積やにぎわい創出を図りながら、町中の再生につなげていくのか、 といった視点に立ち、商工業者や商工会議所、商店街組合連合会などとも協議をし、こうした取り組みを通じて、中心市街地活性化基本計画策定の必要性について、調査・研究してまいりたいと考えています。次に、道の駅を起点とした来訪者の流れを街中へ確実に呼び込むための具体的な政策・戦略ということですが、7月16日の道の駅留萌内に、アウトドアアクティビティ拠点施設がオープンして以来、7月末までの16日間で3万1400人の方々にご来場いただきました。この道の駅が多くの市民の皆様、そして道内外からのお越しの皆様の期待に応えることのできる施設へと成長を遂げたものと嬉しく感じております。その上で私が重点課題と認識しておりますのは、この強力な集客拠点から生まれる人の流れをいかに街中へ波及、循環させていくかという点でございます。現在、指定管理者である NPO 法人留萌観光協会では、街中や観光施設などの周遊促進を目的に実施しているロゲイニング事業を通年実施するなど、体験型コンテンツを通じて、市内観光施設や街の中心部への回遊性を高める取り組みを展開しているところです。市としましても、この道の駅エリアの拠点性の高まりという好機を確実に地域全体の経済効果へとつなげるべく、今後は点の集客を面の回遊へと進化させるという観点に立ち、地域全体への波及効果の最大化を見据えた町中への誘導策を講じてまいります。関係団体とも協議しながら、実効性の高い政策を打ち出し、戦略的に進めてまいりたいと思います。次に、中項目2点目、数の子産業の磨き上げについて、留萌市地域経済戦略会議において、数の子産業の磨き上げを最優先とせず、それに次ぐ新たな特産品開発といった不確実性の高い施策に重点を置く理由ということでご質問ですが、数の子産業は留萌の歴史と誇りを象徴する今日の留萌経済を支えてきた極めて重要な基幹産業であり、これからも地域の雇用を支え、全国をマーケットとして地域経済に貢献している競争力のある産業であるものと認識しており、数の子産業そのものを否定しているものではありません。しかしながら、その一方で、近年の市場や志向の変化という厳しい現実を直視したときに、一つの大きな柱に依存し続けることは、大きなリスクが伴うことから、今のうちから数の子に次いで、この地域の経済を牽引していく産業の柱をもう一本、二本と力強く育てていく必要があるという考えに至ったところです。地域経済戦略会議では、データと専門的知見をもとに議論を深め、経済施策の方向性を見極めながら、人口減少社会においても、過疎でも力強い留萌経済の実現に向けて、実効性のある施策を展開してまいりたいと考えているところです。次に、中項目2点目、数の子産業の磨き上げについて、数の子に関わる留萌の海、職人の技術、加工の歴史といった物語をブランド化し、パッケージデザインやデジタル発信を含め、磨き上げる戦略を進める考えについてのご質問ですけれども、市ではこれまでも物産振興の観点から、ふるさと納税制度で全国に誇る地域ブランドとしての数の子の魅力発信に努めているところでございます。具体的には、生産者インタビュー動画の制作や、地上波テレビでの発信、公式 LINE を通じた情報配信など、デジタルを積極的に活用したプロモーションを展開しております。合わせて、対面イベントでの試食提供により、その確かな品質を直接味わっていただける機会を設けるなど、多角的な取り組みを継続しているところでございます。議員ご提案の物語のブランド化を進める上で、最も尊重すべきは、各事業者が長年培ってこられた独自の企業理念や 商品開発への確固たるこだわりであると考えます。まずは数の子産業にかかる事業者のニーズを把握して、市としてどのような形でお力添えができるのか調査研究してまいりたいと思います。次に中項目3点目、デジタル人材育成による新しい雇用創出について、塩尻市や美唄市のような水平連携による受託モデルに参入し、市外企業からデジタル業務を請け負い、個々人が仕事できるような人材育成型の経済戦略の導入についてのご質問ですが、こうした先進事例のように、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を提供するテレワーク拠点を整備し、デジタルスキルの習得と外部からの業務委託を一体的に進める取り組みは有効なものと認識しております。地方における新たな雇用創出とデジタル人材育成を同時に実現する地域活性化の有力な選択肢の一つであると考えます。一方で、この水平連携型モデルの本市への導入にあたっては、雇用を持続可能とする受託業務の安定的な確保、実践的な人材育成プログラムの構築、事業主体を担う民間企業等との強固なパートナーシップの構築など、クリアすべき課題も多いと認識しております。ついては、関係機関や民間事業者との連携体制の在り方をはじめ、先進地における成功要因や課題など、しっかり調査研究してまいりたいと考えます。次に、中心市街地の再生、数の子産業の磨き上げ、デジタル人材の育成を留萌の未来をつくる総合戦略として、一体的に検討していくことについての私の考えですが、現在、市の地域経済戦略会議においては、人口減少という構造的な課題に対して、経済的視点を切り口として、地域経済の強靭化と市民生活を守り抜くための包括的な戦略策定に向けた議論を進めているところです。この会議は、産業の持続的発展と、それを牽引する人材育成を連動させて、施策相互の相乗効果を最大限に引き出す、一体的な視点のもと、実効性の高い議論によって、留萌市の未来をつくる戦略づくりを着実に進めてまいりたいと考えているところであり、議員がご提案のように、各施策を個別に捉えるのではなくて、一体的な戦略として推進していくという視点も大変重要な視点であると認識しているところでございます。次に、大項目2点目、地域おこし協力隊の政策について、中項目1点目、移住定住を見据えた搬送支援について、移住定住の状況と移住定住に至らなかった隊員の原因をどう考えているかというご質問ですが、本市ではこれまで人手不足が課題となっている農業の担い手確保や、関係人口、交流人口の増加による地域の活性化を図るため、農業や観光分野を中心に、計25名の隊員を受け入れてまいりました。そのうち現在活動中の隊員が7名、任期を満了した隊員が18名となっており、このうち8名が任期終了後も本市に定住されていることから、定住率はおよそ 44% ということになります。総務省の公式資料で、公表資料では、任期終了後に活動地と同一市町村内に定住した隊員の割合は、全国平均で 57% となっており、本市の定住率は全国平均を下回る水準ということになります。定住に至らなかった要因としましては、隊員個々のライフステージの変化、ご家族の事情により、任期途中で退任する隊員がいたほか、任期終了後にそれぞれが新たな生活や活動の場を目指して転出したことが、結果として全体の定着率を押し下げる要因となったものと捉えております。次に、隊員を受け入れるにあたって、今後改善していこうという考えについてですけれども、地域おこし協力隊員の受け入れにあたっては、活動内容に関する認識の共有を図るため、選考前のウェブ面談による業務内容の確認をはじめ、 移住に伴う各種相談の対応や、本市へお越しいただいた際の市内の案内、住居の内見への同行を行ってきたところです。また、任期終了後の支援においては、定期的な面談によるフォローアップのほか、専門的なノウハウを有する民間事業者によるコーディネート、活動分野と関連性の高い市内事業者との連携体制の構築の支援を行ってきたところです。その上で、先進的な他自治体においては、受け入れ段階できめ細かなマッチングや住環境に関する情報提供、さらには任期満了後を見据えた支援の仕組みなど、定住に向けた取り組みが行われており、参考になるものと認識しています。本市においても、これからの先進的な、これらの先進的な事例や取り組みを参考にして、隊員の実情に照らし合わせながら、任期を通じた搬送支援の在り方について、調査研究を進めてまいりたいと考えます。次に、大項目3点目、女性に関する政策についての中で、中項目1点目、子宮頸がんの予防について、留萌市では HPV ワクチンの接種及び子宮頸がん検診の受診の現状をどう把握し、今後の接種率及び受診率の向上のために周知啓発をどう行うのかというご質問ですけれども、まず HPV ワクチンの接種状況ですが、令和8年度は7月31日現在、定期接種対象者数279名中36名が接種しており、接種率は 12.9% となっており、厚生労働省が公表している令和6年度の全国平均接種率 13.9% と比べると、ほぼ平均的な接種率と言えることができると思います。次に、子宮頸がん検診の数値については、令和7年度の受診率は対象者数8018名中270名の受診となっており、受診率は 3.4% ですが、社会保険加入者などが職域で行う検診数は把握できないために、実際の数値はもう少し高くなると考えられます。市の取り組みとしては、標準的なワクチン接種の開始年齢である中学1年生への接種勧奨を行う際に、予診票のほか、リーフレットの送付なども行い、また、21歳を対象に検診を無料で受けることのできるクーポンの配布、23歳を対象に自己採取で行える子宮頸がんリスク検診キットの送付を行っています。子宮頸がんの予防に関しては、ワクチン接種と子宮がん検診のどちらも取り組むことが必要ですが、過去にはワクチン接種後のしびれなどが報告され、勧奨の取り組みを控えていた経過も踏まえつつ、効果的な勧奨を模索したいと考えております。次に、中項目3点目、アンコンシャスバイアス研修についてとして、地域社会における無意識の偏見が若い女性の生活や地域の選択に影響している可能性について、市としての認識というお尋ねですけれども、無意識の偏見は、年齢や性別、出身、地域や国籍など、地域社会におけるさまざまな場面で、個人や団体の間に良好な関係を築く上で、障壁となるものと理解しております。男女共同参画の分野においても、家庭や職場、また地域の活動の中に、自覚のないまま根強く残っている過去の固定的な性別役割分担意識や習慣などが、女性の活躍に少なからず影響を与えているものと認識しているところです。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えをいたします。大項目3点目、女性に関する政策についての中で、中項目2点目、生理の貧困についてとして、生理の貧困対策の予算化など、継続的な体制整備についてのご質問でございますが、各小中学校への生理用品の配置につきましては、 現在各小中学校の保健室においてそれぞれ常備しておりますほか、中学校におきましては令和3年度から学校保健事業の中で予算措置をいたしまして学校のトイレへの配置を開始してきたところでございます。なお令和4年度以降におきましては市内奉仕団体様からの生理の貧困対策等にご活用いただきたいということで各学校への配置に十分な数量の生理用品のご寄付をいただいて継続していただいており現在それらを活用させていただきながら配置を行っているところでございます。今後におきましても生理の貧困として家庭の経済的理由等で購入できない場合はもとより急遽必要になった場合も含めすべての子どもたちが心身の健康を維持し安心して学校生活を送るための環境整備を目的といたしまして継続した取り組みとして進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
富津議員。
ご答弁ありがとうございました。続いて順番に再質問をさせていただきます。大項目1点目の中項目1点目についてお伺いいたします。道の駅第3ステージ応援パッケージによる支援はいつ頃から具体化されるのか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。本パッケージの取り組み事業といたしましては7月にオープンしたアウトドアアクティビティ拠点施設の整備に合わせて留萌開発建設部においてですねまず道の駅駐車場と本施設の駐車場を結ぶ連絡通路兼駐車場をですね整備いただいたというところでございましてまた今年度の整備に向けた準備に対し伴走型の集中的な支援をいただいているという状況でございます。また今後の方針でございますけれども、この本パッケージの支援期間はですね、令和7年度から令和9年度までの3カ年というふうになってございまして、この期間内においてはですね、この後国のですね、官民連携基盤調査推進、官民連携基盤整備推進調査費を活用いたしまして、JR 留萌線の線路跡地に設定しております、ビレッジエリア A と呼んでいるエリアのですね、連絡通路を含めた在り方の検討、さらには、旧留萌駅側の公園の一部に、設定しております、ビレッジエリア B と呼んでおります、そのエリアに車中泊の、専用サイトというところの活用に向けた概略設計、事業費の算定のほか、現在、検討が進められております新交流複合施設の整備につきましても、事前調査や基本設計にかかる費用に関してですね、本調査費が活用できるということで、国の支援をいただけるよう、協議を進めているという状況でございます。以上でございます。
富津議員。マイクをお願いします。
いろいろな事業に活用されていること、またこれからも活用されていくということが分かりました。それで次に市政執行法人において全国道の駅シンポジウムにおいて留萌の自然や食文化といった魅力を多角的に発信するというふうに市長は言われていますが具体的にどのような取り組みを考えているのか伺います。
市長。
はい、10月に予定しております全国道の駅シンポジウムでの取り組みということですけれども本シンポジウムでは全国各地から訪れる参加者の皆様にこのエリアで楽しむことのできる自然の豊かさや食の魅力を最大限に体感していただくことが重要と考えます。留萌に来なければ見られない道の駅留萌からの港や夕日背後に広がる広大な芝生公園館内を含めた四季折々の自然やアクティビティなどをビジターセンター内の大型のデジタルサイネージで発信するなど留萌地域の魅力を感じ取っていただけるものと考えます。また道内外からの道の駅の関係者などが参加する交流会では地元の飲食店による食の提供地元寿司店にご協力をいただいた対面での握り寿司を提供するなど留萌のうまいものを存分に味わっていただけるものと考えます。こうして現地でしか体感することのできないことと感動を参加者の皆様 から全国へ広く発信していただくことで、留萌の認知度向上を図り、今後さらなる関係人口、交流人口の拡大へとつなげてまいりたい、そのように考えているところです。
富水議員。
いろいろ計画されているということが分かりました。で、先ほどのご答弁の中で、街中への誘導策とか相乗効果を生み出す実効性の高い政策の検討を関係団体とも連携して進めていくというご答弁がありました。で、開催まで1ヶ月を切っている事業への政策検討をこれから始めるということでしょうか。お伺いいたします。
市長。
その街中への、道の駅から街中への誘導というのは、このシンポジウム自体は10月3日4日の限定的なものですけれども、道の駅の拠点施設整備、それで来訪者が増えているということを、市内全体への経済波及効果を広めるために今後ずっと継続して行っていくということで捉えていただきたいと思います。
富水議員。
市内全体のへの誘導策とかっていうことなんですが、街中っていうのは具体的にどこら辺をイメージされているんでしょうか。
市長。
ここでいう街中は、先ほどの中心市街地とはまた別の意味合いになりますけれども、例えば商店街とか飲食店とか、そういう一般の道の駅に来るお客さんが町の中、そこだけで完結するんではなくて、例えば小郷岬とか展望台に遊びに行くことも含めて、そこからの広がりをという意味で町中という意味です。
富水議員。
ありました。町中が非常に広い意味だということで押さえておきます。で、続きまして、大項目1の中項目の2点目について再質問いたします。今回市の方では、官民の会議体を作られましたけれども、その中で、地元事業者との意見交換なども通じて、市の地域資源の磨き上げについても検討するお考えはないか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今回、官民で、戦略会議を立ち上げまして、効果的なですね、経済施策を打ち出すためにはですね、今現在留萌経済の強みと課題を、把握するというところから、出発いたしまして、現在地域経済循環分析をはじめとした留萌の今の経済構造について、分析を進めているという状況で、ございます。この分析ではですね、各種のデータによる客観的な分析に加えまして、地元事業者の皆様にヒアリングを予定している状況でございます。その中で生の声もしっかりと反映させながら、確かな分析結果を土台として、この会議においてですね、さらに磨き上げるべき地域資源や既存産業のポテンシャルを最大限に生かすための議論を進めていくということで、取り組むべき経済政策の方向性、戦略ターゲットを明確にしてまいりたいと考えているところでございます。
富水議員。
その会議体が目指しているものが把握できましたので、期待していきたいと思います。で、続いて大項目1点目の中項目3点目について再質問いたします。はっきりとデジタル人材育成の事業をされるかどうかってことは分からないんですが、まだ検討もされないかもしれないんですけど、そういうことが行われる場合には、拠点整備や機材への初期投資、そういった産業育成などを投資として予算化して取り組まれるお考えがあるのか伺いたいと思います。
市長。
はい、ただいまのデジタル人材育成についての予算化のことですけれども、これから留萌の産業を担う人材の育成については、人材育成型の経済戦略として、デジタル分野はもとより、 地域産業の維持や発展を支える専門技術の取得など多方面にわたる育成が必要と考えています。現在進めています地域経済戦略会議の地域経済戦略の推進において地元事業者の皆様からの声をいただいて、今後こうした声を通じて示される経済施策の方向性をしっかりと踏まえて、現場で真に必要とされる支援は何か、また市としてどのような支援が可能であるかを検討して、実効性のある施策の推進に努めて人材の育成に充てたいと思っております。
富津議員。
デジタル人材の育成については、令和3年の算定でも一般質問させていただきました。その時は、ひとり親支援の観点から、質問したんですけど、その際に、デジタル人材を育成するためにはいろいろ勉強しなければいけないんですが、女性活躍推進交付金という、そう現在もありますけど、そういう交付金の活用について質問いたしました。その際調査するとのご答弁がありましたが、その調査結果について人材の育成に使えるものなのかどうか、そのあたりをお伺いしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。女性活躍推進交付金の活用の調査状況ということで、ございますけれども、この交付金のですね、制度の趣旨がですね、女性の経済的自立や、キャリア形成というふうになっているという状況でございまして、他市におきましてもデジタルスキルの習得のための講座ですとか、職業訓練の実施ですとか、コンサルタントを通じた個別面談のほかですね、企業とのマッチングをするはじめとする就労支援といった幅広くですね、活用されているという状況を確認したという状況でございます。一方でですね、この交付金の活用にあたっては、単に操作を学ぶだけの講座というのはですね、基本的には対象外ということになっておりまして、習得したスキルをやはり活かせるですね、受け皿ですとか、受注可能な仕事、またマッチングするための相手先や企業誘致などですね、このデジタル人材を育成した後の出口をですね、しっかり受け皿も含めて、経済戦略と一体となった取り組みが不可欠であるということで、認識しているところでございます。以上でございます。
富津議員。
出口戦略も必要だということで、また今後そのようなことが検討される際にはこういった助成金なども活用されて、スキルを高めるような人が増える、そういうことをお願いしたいと思います。では、大項目2点目の1について再質問させていただきます。先ほどは地域おこし協力隊のことについて先に改善点を伺ってしまったんですが、現在実際に定住されて活躍されている元隊員もいらっしゃいますので、これまで留萌市の取り組みの中で地域おこし協力隊を受け入れるにあたって大事にしてきた点なども確認させていただきたいと思います。
市長。
はい、これまでの地域おこし協力隊への対応ということですけれども、隊員の受け入れにあたりましては、地域とのミスマッチを防ぎ、隊員が持つ意欲や主体性を最大限に生かせる環境づくりを最も重視してまいりました。受け入れ人数を増やすことや単なる人手不足の解消ではなく、隊員一人一人のやりたいこと、活動内容のすり合わせを丁寧に行うことに加え、任期中も孤立させず、地域でのや行政との信頼関係を築きながら進めていくことを基本姿勢としてこれまで進めてまいりました。
富津議員。
非常にきめ細かく対応されていたということが分かりました。それでは引き続き大項目3の中項目1点目について、子宮頸がんの予防について再質問いたします。今後接種についての勧奨と検診受診の周知について、どのような数値目標を掲げて取り組むのか伺います。
市長。
はい、今後の数値目標ということですけれども、 HPV ワクチン接種に関しては、接種者個人や保護者の判断が大きく関わるところであり、主として具体的な数値目標を定めて事業を行うわけではありませんけれども、接種希望者が円滑に接種できる環境の整備に努めたいと考えています。また、子宮頸がん検診については、職域検診の把握が現在できていないことから、市としての目標を定めるのは困難ですけれども、全国共通の課題となっており、市としても他市の取り組みを研究してまいりたいと思います。
富津議員。
よろしくお願いしたいと思います。で、ワクチンの接種は現在は任意という形なんですが、そのことを前提に教育長にお伺いいたします。HPV ワクチンは子宮頸がんの一次予防として科学的根拠が確立しており、学習指導要領でもがん予防を扱うことが求められています。2022年以降、厚労省や文科省では学校での HPV ワクチン理解促進を共同で推進して、積極的勧奨が再開されて誤解の解消、正しい知識の普及が国の方針として示されています。学校でのがん教育の際に行われていると思うんですけど、教材の一部として、例えば HPV ワクチンについても学ぶ機会があれば、予防できるがんとしてやがて社会全体の理解が進むと考えられますので、教育長のお考えを伺います。
教育長。
はい、ただいまご質問のありましたがん教育といった部分につきましては、文部科学省におきましても、今推進しているところでございます。ただ特定のワクチンの接種等をですね、促すといったことではなくして、がんの予防ですとか早期発見、健康な生活習慣などがんに関する、正しい知識を身につけることを目的としているものと認識しております。各学校でのですね、がん教育の実施状況等も確認した上で、保健体育等の時間になるかと思うんですけれども、がんの知識を学ぶ機会を設けるといったことにつきましては、調査研究させてまいりたいと考えてございます。以上です。
富津議員。
よろしくお願いしたいと思います。で、大項目3点目の中項目に生理の貧困について再質問いたします。現在中学校のみに設置されていると、生理用ナプキンが設置されていると思いますが、学校外でも中学生がよく訪れる図書館や公民館などの公共施設にも設置するお考えはないか伺います。
教育長。
はい、お答えいたします。図書館や公民館などの公共施設におきましては、不特定多数の方が利用される施設ということで、生理用品の適切な衛生管理や、補充などの管理、また児童生徒のプライバシーに配慮した運用面の課題も、想定されるところでございます。これにつきましては、指定管理者の方で、過去に図書館のトイレにですね、生理用品の設置を行ってみたことがあるということですが、設置して間もなくですね、大量に持っていかれてしまったという経緯もございますので、施設の担当所管や指定管理者などにもご協力いただきながら、改めてどのような設置方法が良いのか、こちらも調査研究してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
富津議員。
よろしくお願いいたします。続いて中項目3点目のアンコンシャスバイアスについて再質問いたします。無意識の偏見、思い込みなんですけど、行政サービスの提供や職場の雰囲気にも大きく影響するものと思います。で、これ女性だけじゃなく男性も強くあらねばならないとかっていうような偏見もありますので、まずは市の職員が理解を深めることで組織全体の意識が変わって地域への発信力も高まるものと考えます。そこで質問ですが、市職員を対象にアンコンシャスバイアス研修を実施するお考えはあるか伺います。
市長。
はい、市職員への研修ということですけれども、ただいまのこの無意識の偏見は、個人の経験や 社会的背景に基づいて無自覚のうちに形成される偏見ということであり、地域社会における女性の生活や選択で影響を及ぼす可能性があるところでございます。こういった課題への対応は、公平で包摂的な地域社会を実現する上で重要であると認識しております。市では今年度、管理職エンゲージメント研修などの階層別の研修カリキュラムで、固定観念にとらわれない意識改革や多様な価値観を尊重する姿勢について学ぶ機会を設けているところでございます。アンコンシャスバイアスに特化した研修については、他自治体の先進事例、現在の研修効果の検証も含めて、今後の職員研修計画の策定と見直しの中で、どのような形で導入していくのか、効果的か研究してまいりたいと思います。
富津議員、マイクをお願いします。
いろいろな研修も行われているということですが、ぜひ検討していただきたいと思います。そして行政がそういうアンコンシャスバイアスをなくしていくということを率先して取り組むことで、地域団体や企業にも広がりやすくなるというふうに思われます。必要に応じて地域での研修や啓発を支援することも、若い女性に選ばれる地域づくりにつながるというふうに考えますので、今後地域団体や企業などにも広げていけるよう、市としての研修や啓発支援を行うお考えがあるか伺います。
市長。
はい、このアンコンシャスバイアスに対する、地域団体や企業への展開ということですけれども、近年各方面でこのアンコンシャスバイアスに対する関心は高まりつつあり、女性に関する政策に限らず、地域団体や企業でも理解を含めることが重要な視点と思っております。この視点を用いた研修や啓発に対する支援については、各団体、関係団体とも情報交換をしながら、市の職員研修の導入の研究とも合わせて、他の他市の状況なども注視して、研究してまいりたいと思います。
富津議員。
若い女性がこの地域なら安心して暮らせるという環境づくりは、無意識の偏見への気づきが欠かせません。で、まずは行政が率先して取り組むことをお願いして、より良い地域社会ができるように願いながら質問を終わります。
10番、富津議員の質問を終わります。